ラジオもっこもこパレード。
これが月の石です。重力の関係で細長く変形しているのが確認できますね。先生、それは鰹節です。はい、青春アルデヒドオーディヘドラ。はい、ぼっちょかしわぎです。
はい、やおぜです。
そして本日はスペシャルゲスト、はい、年末といえばこの人。
はい、こんにちは、サバラジオというネットラジオやっております、シャドウ総帥と申します。
お願いします。
定期的に来させてもらってます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
うちの親がサバラジオ聞いてるんです。
マジか、もうやめてくれ。
いや、ほんまに思うよ。
身内に聞かれるのは俺もう一番嫌なんです。
あの、うちの親が聞いてて、
うん、
なんか実家帰ったら、はい、どうやったん熊本みたいな、急に言ったっけその話みたいな。アルデヒドで言ってたやんなみたいな、
はいはいはい、
僕らの動画が完全に掴まれてんやけど、
うん、まあまあ
ね、だいたい家帰るときに、うん、なんかあのサバラジオの坂口さんにもよろしくねみたいな。
やめて、
ふわって言ってくるんです最近。
ふわ、なんでやろう、なんか何、年配の方に受けるんでしょうか。
どう思って聞いてんやろね。
だから僕はあの僕側の家族には一切知られてないんですよ、多分ね、多分ね。
知ってても言えへんかもやけど、
うん、そうでしょ、うん、で言えへんのですけど、嫁さん側っていうんですか、奥さん側が調べて分かりよったんですよ、うん、
はいはいはい、
何やってんのかっていうことが分かってて、
うんうん、
嫁さん親戚連中と会うときはもう言われるんす、
うん、俺らも言われる。10代のいとこに青春アルディヒドって言われる。
寒いな。
最悪っすよ。言われる。
俺とかのあの、あれですよ。向こうの親みたいなのと飯食うてたら、あの、昨日はイベントだったのみたいなこと言われたら、もうやめてください。もうそんな、そんなやってません、やってません、やってませんってなんね。
ね。そんな我々が、はい、今日は力合わせて、ノーベル賞に挑もうという。
行きましょう。
はいはいはい。そうですね。はい、
よくわかりませんけどもね。は
い、ということで、まあ、毎年やってるわけですけど、
うん、
まあ、ノーベル賞の今年のノーベル賞は何だったのかをね、紹介しようっていうやつで、まあ、最近だいぶね増えてきましたけど、まあ、それでも全然日本人が取らなかった時報道されないので、
うん、
日本の皆様に、まあ、ちょっとでも情報をですね、
これ広くアピールするべきですよ。最近言う我々ポッドキャストの宣伝を5年ぐらいサボってる問題っていうのが、
はい、なんか俺そのダイナマイトってそんな儲かんのってずっと思ってるんだけど、
何の話、ダイナマイト
って、
ノーベルが考えたダイナマイトで、あれでもうすごいことになってるわけでしょ。
あ、そうですね。
で、あの、ノーベルさんが、自分で身銭を切ってお金出してくれてるわけでしょ。
あ、まあそう、というか、貯金の
財団的な、
利子が賞金になって
ます。けど、爆弾持ってたら戦争絶対勝てるじゃないですか。
は
い、
絶対勝利。あ、だからそれぐらい売れてるってこと？ダイナマイトって。
あ、だから、アルフレッド・ノーベルは、
はい、
元は建築の助けになると思ってダイナマイトを発明したんですけど、
はい、
戦争に転用されてむちゃくちゃ儲かったんですよ。で、それで、罪の意識に苛まれて、
あ、そういうこと？
ノーベル賞を作ったって話が、一説にはある。
美談として。
美談としてある。
そんな日本中、そんな俺ら買いに行かんやん、ダイナマイト。
だからまあでも兵器屋さんですからね、要は。
あ、ダイナマイト買いに行かんな。
他のもんも作ってんの？
いや、だから、
ミサイルとか作ってるんですか？
いや、だから葉っぱのために作ったけど、
うん、
ミサイル級に売れたわけですから。
ああ。
で、多分高い値段で売れた。
その、だからそのストックがまだ全然、
ストックの問題じゃないですか、
ね。お金が全然枯渇してないということですか。
あ、そうそうそう。築き上げた財がずっと100年以上残ってるって。
へぇ、
まあ確かに1年で10億使っても1000億やろ、100年で。
はい。
で、運用考えたらそれは減れへんかって感じ。
まあまあね、途中でなんか運用ミスって財産が減ったんで、ちょっとノーベル賞の賞金減るかもしれんみたいな時あったけどな。
あ、
そうそうそうそう。
でもそれまた盛り返してきて。
まあどうなんですかね。まあでも、なくなったらなくなったで、ここまで来たらなんとかして、続けるでしょ。
坂口さん何賞あるか知ってますか？
ノーベル平和賞。
いい。
ああ、一番いないやつね。
ノーベル、あと何やろ、科学賞。
はい。
あとは、あれがないっていうのは知ってるんですよ。数学賞がないのは知ってるんですよ。
はいはいはい。なるほど。
意外大体あるって聞いて知ってるんです。
は
あ、
は
あ、大体思いついたのはノーベル賞の中にあるって聞いてるんです。
けど、
文学賞、文学賞みたいなやつね。
またいらんやつだね。
うん、いらんの
まあ、いらない
です。ボブ・ディランとか取ったやつやね。それ文学賞じゃなかったっけ、はい、
ボブ・ディランけど、その後レコード券売ってなんか、吐くぐらいの金もらったよな。400億円ぐらい。
ああ、そうそう、そうやね。最近やな、それ。
な新しい嫁さんがなんか持ってなんかやってるやろ
なんでこんな一瞬でゴシップっぽくできるの
やっぱ人が一人入るだけでちゃうもんやね。
いや違うわ、うん、
はい。
世界はちょっとアニワギから、
はい、
そんなぐらいしか知らんすわ僕。
世界はですね、ノーベル賞はまあ理系三賞っていうのがまずありまして、
はあはあはあ、
それが、物理、科学、生物です。ざっくり言えば
物理、科学、生物、
はい。でまあ、生物は医学なんですけど、
はいはいはい、はい。
まあ、そう思うと学校の授業もかなりノーベルによって作られてるもんですな。
物理、科学、生物、基本的な枠組みとして昔からあったってことですよね。そういう枠組み、
生物賞っていうの、
うん、医学生理学賞。
あ、医学生理学賞っていうんですか。
はい、メーマが3つあって、
はい、
で、あと、
経済。
まあ、経済学賞と。
あ、そんなもんもありますの？
経済学賞が、まあ、後で入ったんですよね。
平和、文学、経済。
経済学って何、
平和、文学、経済の順番じゃないかな、多分。
めっちゃ儲けた人がもらえたりするんですか？
経済学の理論
トヨタの社長とかがもらえたりするような感じですか？
めっちゃ儲かって、よ稼いだねって。
そう。
誰に
経済学みたいな。
上げる方に回れ、そいつは。
じゃないんですね。
おう。そうじゃないんですけど。
はいはいはい。
まあだから最近だとゲーム理論とかね。
あ、そんなんまで？
はい。
そんなんも入れるんですか？
そういうの多いですよ。経済学ってゲーム理論多いので、要はだからそのみんなが得をする方に向かおうとしたらいろいろ間違うじゃないですか。で、はい、経済学ってよく分かんないおかしなことがよく起きるじゃないですか。そういうのを理論立てて、予測したり説明したりした人っていうのが、まあ大体経済学の偉い人なんですよ。
ほうほうほうほうほう。
で、まあその最たるものはゲーム理論ですね、最近だったら。
ゲーム理論って
なぜ人はギャンブルにかき立てられるのかとか、そういうやつ。
あ、そんなことを考えたら。
そういうのをちゃんと論理立てて考えれる人たちがいるんですよ。
パチンコ依存症はどうしたら治るかっていうことを発明したらこれもらえるんですか？
か、逆に、あ、これ治んないねって話になるかもしれないですけど、まあ、それはわかんない。
それ言うたら価値なのかな？
はい、とか、経済学でしょ？で、まあ、文学で平和賞ですけど、うん、平和賞は多分ね、初めからあったんかな？
うん。
じゃないかな。
まあ、割と政治的な利用が。
まあ、そうですね。
で、メインは我々的には科学三賞。
まあ、あの、部長はどうか知りませんけど、もう僕は理系三賞しか見てないんで、
あ、その三つが大体。
もう正直、あとの三つは発表も聞いてないです。
そんなん知らんもん、ゲーム理論とか。
知りません。
教えてくれよ。
賞金本で一緒なんですか？大体全部。
どうなんやろな、
ゲーム理論の人も1億円もらって。
あ、それちょっとわかんないっすね。
この人も1億円、みんな大体均一なんですかね。
理系三賞は一緒ですけどね。
あ、一緒。
うん。
1億円くらいもらえるやつ。
ほんまに興味ないですな、残り。
本当に興味ないんですよ。はい。心底ないん
だ。ドライやな。
ドライな。
ドライやわ、
はい。皆さんに教えるために調べるっていうほどは意識高くないんで、僕。
ああ。だから自分の身近になものをちょっとよく見るっていう感じかな。
そうですね。はい。
まあ、とりあえず科学をやりましょう
よ。そう。はい、それ行きましょうよ。
ことになっておりますが。うん、で、まあ、その理系三賞の話を、まあ今日はするんですけど。
もう今から皆さん帰る頃には随分なインテリですよ。
そうですよ。僕もこういうのまた人に言うの好きやね。
お正月とかに言うんすよ。
言う。はい、言う。あの、お父さんお母さんに、今年のノーベル賞誰か知ってます？
やっぱねって、うん。やっぱ何屋さんやりますよね。
あいつは取ると思ってたんすわみたいな。
なるほど。
小学校の時からねって。
そう。
それみたいに。
これ大丈夫かな、尺。
大丈夫じゃないと思う。
1は1時間がまた出るんじゃないですか。
先が思いやられる。
1本目の収録で、医学生理学と、はい、物理学を片付けて、
あ、3つ、ね、
2本目に科学をやろうと思っているんですね。
あー、厳しいっす。
後半。
はい。それが2本を取るつもりでいこうと思ってるんで。
どうかな。
頑張っていきたいなと思っております。
いたずらしないようにしていけばいいんだけどね。
でちなみに今年のノーベル賞なんですけど、
はい、
あのノーベル賞ってノーベル財団がちゃんとその受賞理由とかそういうのを資料にまとめて、出してくれるんですよ。で、まあ何やろな、例えば、
いるだけで 心が強くなれることですか？
じゃないんですけど、
うん、
よいしょ、
鬼滅の刃とか撮ってます？
今年は
ほんまにノーベル賞のこと分かってない、
めっちゃヒットしてるから撮ってます？
めっちゃヒットしてるぐらいじゃ撮れないのがノーベ
ル賞。そうなんや、厳しいな。
そうなんです
よ、ね、ハードル高いな。
まあこういうのをね出してくれるわけですよ。
優勝理由とかさっぱり分からへんし、
ちゃんとこういう風にね書いたやつ出してくれるんですけど、今年のは正直例年より出来が悪い。
あ、いまいちなんですか今年は。
なんかねすごい力入ってるんですよ毎年。一般の方もできるだけ分かるように、非常に分かりやすいイラストとかをきちっと書いてくるんですけど、今年は出来が悪くてコロナで手が回らんかったんかもなってめっちゃ思う。
ああ、けどほんまにそう。
コロナにやれやって話やな、ほんなら。
そう。
コロナにやれやって何
なんか一番メジャーになったじゃん。
いやいやいや、だからそのメジャーやからもらえるとかじゃないところが、ノーベル賞のいいところなんですよ。
お、これは。
結構地味に、喪失にあげるみたいなやつに、結構行くんですよ。
はぁはぁはぁ。
伝統的に。
外してくるわけですね。
確かに重要だよね、みたいな。
うん。
で、その、まあ地味やけど大事な仕事やった人に結構光が当たるっていうのが、ノーベル賞が評価されてる。ゆえんの一つであって、その流行り廃りにあんまり左右されないと。
なるほど、
うん、
本質的な研究に
っていうのはあるんですけど、まあ、近年はだんだんやっぱり直接役立つものとかにじわじわ寄ってきてますけどね、
うん、あ、もうすぐさまあの役に立つみたいな、う
ん、で今年も正直ウイルス関係意識したやろうなって思う、
うん、それウイルスなんですね。
はい、
取った人は、
まあ、初めにあるのは医学生理学賞なんですけど、
ほうほうほうほう、
医学生理学賞は C 型肝炎ウイルスの発見っていうの
に、あ、国からお金もらえるやっちゃうこれ、
はい、
うん、
でまあね、今更っちゃ今更なんですけど、まあまあまあまあ、まあ、って話なんですよ。
ちょっととりあえず一回ちょっとその公式発表を言ってください、
うん、
で、はいはいはい、じゃあまあまあやりますね、
行きましょう行きましょう。
で、まずじゃあ初めにこれです、さっきと同じ
公式発表や
な。はい、これ公式発表ですね。
ノーベル、
タイトルはこれです。はい、The Discovery of Hepatitis C Virus ですね。はい。
ウイルスってことですね。バイリスは。
あ、バイラスは。
ああ、それは知ってる知ってる。
はい、
うん。C 型ってことやな。
C 型肝炎ウイルスですね。
の発見。
はい。略称 HCV。はい。
HCV。
はい。
って言うんですね。
はい。
うん、
A 型は HAV。B 型は HBV です。あ
いや、はい、ラジオ聞いてたら私も B 型肝炎だと診断されたよっていう CM よう流れるんですよ。なんかお金国からもらえるらしくて、
はははは、
弁護士がやたら B 型肝炎ウイルスの人言ってくださいみたいなことずっと言って
た。そうなんね。
というのが、まあ、今回の受賞理由でもらった人が、はい、まあ、この人たちですね。
アンディ・ウォーホールみたいな絵ですね。
ウォルターさん、まあまあそうそうそう。この絵のが多分2000年ぐらいからずっと使われてる。
総帥見たらなんか自分がこうやって無視されてるなってようわかる。
すみません。ちょっと仲良くしたいんですよ。
無視する方が悪い。
オルターさんと、
はい、
ホートンさんとライスさんですね。
はい、
どこの人ですか。
どこやったっけな。国覚えてないわ。イギリスとカナダとどこやったかな。とかじゃなかったかな、
あたり
場所離れてんのにみんな、
そうそう、なんかね国の名前とか、
はい、
昔は出てた気がするけど最近あんまり一気に出ない、
ね、C 型肝炎って、
うん、
僕らが大学くらいの時って C 型になったら、
うん、
80% くらい死ぬって、
あ、
50% は肝硬変になる、肝がんになるんかな、
はい、はいはいはい、
で残り 50% も肝硬変で死ぬから、
はい、
7割8割死ぬからインドとか行ったらそのエイズなんかよりも C 型の方がやばいんやみたいな。
それで、はい、それはどうやったらかかるんですか、 C 型肝炎
は。なんか、はい、その口粘膜感染がすごいから、
あーやばい、
変なチューするだけでもうつるでみたいな。
それは嘘やね、
伝染病。
それは嘘です。
まあうつらんことはないと思うけど、
うん、
基本的に B 型と C 型は血液なんです。
あ、
血液媒介、
輸血みたいなのするとまずいの。
そうで、輸血の薬害とか今でもだから結構ドラッグの蔓延と今でも連動して起きるところがあって、注射器の使い回しなんです。
なるほど。
ああ、はいはいはい、はい、
だからドラッグやめましょうとかの時に注射器の使い回しをやめろっていうのは、
うん、
C 型肝炎とか B 型肝炎のリスクが あって、
使い回しやめろって言ったら、ドラッグはじゃあやっていいんやって感じします
よね。そうやな、うん。張り替えたらええんやって話や
もん、ね。まあでもそのね、ドラッグ以外にも、だついでに流行っちゃって困るわけですよ。
でも、そのあれな、あの予防注射とかもずっと同じ針でプスプスやられたら、はい、あんまりいい気持ちせえへんもんね。
まあ、だ昔の、あれですよね、入れ墨入れてるヤクザの人とかは、すごい C 型肝炎多かったみたいな。
うん、ああ、はい、あれで、針でチクチク刺すから。
そうそうそう、一緒の針使おうからみたいな。
みたいな、まあ話がありまして、
はい、
っていうことなんですけど、実はまあこれが、ノーベル財団の出してる、説明なんですけども、これとか、ちょっと、ノーベル財団の解説のずっとは思えない雑談なんですけど。
クイズみたいなことになってるじゃないですか。
C 型肝炎の、まあ、ウイルスは、今は検査キットができたので、あの、検査キットに役立ちましたよとか、はい、まあ、実際、その、多くの患者を救いましたよとか、効果的に薬ができるようになりましたよって書いてるんですけど、うん、まあ、いつもはね、もっとね、気の利いたこと書いてくるんですけど、
これあんまり気が利いてないってことですか？
正直ね、そんなことは分かっとんねんって話だから。
しょうもないねんって
話です、
ね。
はいはいはい。だからその何をしたんか、この人らが科学的にみたいなことがね、本当は知りたいんですけど。っていうことで、まあ、このスライドだけが、まあ結構、まあ多少分かるというか、それぞれの人が何やったかっていうのをね、示してくれてます。で、C 型肝炎ウイルスっていうのは、実は A 型と B 型がずっと昔に早くに見つかってました。
うん。
はい。うん、で、1900何年やったかな？結構古い、65年とか、それぐらいに。
僕生まれた年ぐらいや。
ぐらいの世代に、よくわかんない A でも B でもない肝炎ウイルスがどうもいるっぽい。
あ
っていう話が。
肝臓が調子悪なるわけですか？
あ、そうです、そうです。
肝炎。要はおかしな肝臓の病気が。
肝炎とか、肝硬変とか、肝癌とかの元になる。ですよ、
うんうんうん。
で、そのウイルスが入って、要は炎症が起きて、で、再生するじゃないですか、体の。
うんうん、
その、治癒力で再生する、うんはい。で、また潰れる、また再生するっていうのをやってると、癌になるんですよ。
ああ、そう。
それを頻度多くやってると、癌って死なない。死なない細胞がエラーでできちゃうと癌になるので。
なるほど。
だそういう再生修復を繰り返してると、なりやすくなっちゃうんですね。
早くなると良くないと。
そう。サイクルが早くなると良くないです。
うんうんうんうん、
はい。っていうのがあって、まあ、ちょっと、深刻なウイルスだなって。
あ、だから原因が分かれへんから。
分かったんですよね。そうそうそうそう。
でね。バタバタ死んでってんな。
これ C 型肝炎ウイルスっていうのは、発見から大体、まあ60年ぐらい、立って、うん、もうほぼ全容が分かって、治療薬もできて、まあ、解決になってるんですけど、で、実際そのウイルスが、どういうウイルスかが分かってからだと30年ぐらいで、まあ、人類は大体治せるようになった。と言われてて。
今だってもう薬で一発で治るらしいですもんね。
あまあそうですね、うん。はい。
すごいよな。
かかった言うたらもうすぐ治るんよ。
うん。
2014年ぐらいからは、それまで使われてた、まあ、インターフェロンっていうのが、そう1995年ぐらいから20年ぐらい使われてたかな。
だけどあれが結構映画の名前みたいですね。
インターなんたらな。
インターフェロンっていうのは、まあ簡単に言うと人間の体がそもそも作ってくれる対ウイルス用の薬です。人間の体がそもそも作るもんです。はい、
弱っているところへさらに強力なやつを入れる
とか。というか抵抗力を増すっていうか。
ああ、うん。
人間の体が作ってる薬を、はい、まあ外から入れて、それでウイルスをやっつけるっていう方法なんですけど、それは、結構副作用も大きくて、
はい、
しんどいんですよ、患者としては。
はあは
あ、で、それが、まあ、2014年ぐらいにもうやめようかと。
はい。ちょっとみんな苦しみすぎると。
はい。で、まあ、いい薬もできてきたし、やめましょうってなったっていうのが2014年ぐらい。最近ですね、割と。
結構最近ですよね。7年、はい、6年前もな。
そうですね。
それまでみんなめっちゃ苦しんでたわけですね。
そうですね。そこまではだから C 型肝炎。にかかっちゃった、本格的にかかっちゃった人っていうのは結構闘病してたはず。
治そう思ったら大変やなって思った。
いや、マジで結構死ぬ印象でしたね。
あ、そう。
患者がね、多いんですよ。日本国内だけで、
はい。
なんか150万人とかいて、
うん。
世界的に見ると1億5000万人とかいるらしいんで、
日本の人口ぐらいいてるんや。
そうですね。
国や。
でね、この、今回、
うん。
C 型肝炎のウイルスが、これ、3人の人っていうのは、C 型肝炎のウイルスがあるっていうのを決めた人っていうのが一番初めのオルターさんなんです。
オルターね。
で、それを、とにかく遺伝子配列はこうで、で、これを使って、その遺伝子配列を探せば検査キットが作れて、はい、できましたってやったのがホートンさんなんです。
はぁ。
C 型肝炎かどうかを調べれる人ね。
そう。 で、このライスさんっていうのは、はい、クローンを作るプロで、
はい、
この人は、実際に人工で、C 型肝炎ウイルスの遺伝子配列っていうのを人工でその作って、これをチンパンジーに打ったらチンパンジーが実際 C 型肝炎にかかるっていう。
チンパンジー最悪やな。
やつを、
それ、
C 型肝炎って、チンパンジーしか実験動物がいなかったんです、初め。で、それが大変で、チンパンジーを実験動物に使うのは、もう手間暇がかかりすぎるんですよ。
コスパが悪いな。
チンパンジー捕まえるとこから始まりますからね。
もちろんもちろん。
ね。育てなあかんからね、ちっこいチンパンジーから。大きいチンパンジー。なるまで。餌やらんと。
ね、人間かかった人間がいるじゃないですか、C 型肝炎じゃ
あ、
うん。で、C 型肝炎かかった人の血を調べたらウイルスおるやんって思うわけですよ。
うんうんうん、
で、A 型肝炎、B 型肝炎のウイルスはバンバン見つかるんです。
うんうんうんうん、
なんですけど、C 型肝炎はかかってるのに見つかんないんですよ。
じゃあ
それは、最終的になんでかっていうのは分かってて、最終的に分かったのは、C 型肝炎はむっちゃちょっとで効くんです。だから少なすぎるから分かんないですよ。
ちょびっとしかおらんの、ね。
B 型とかに比べて。
はあ。
そうなんや。すごい薄い濃度でかかるだけで、症状が出ちゃうんで、
はいはいはい。
で、血を調べても、当時の方法だと分かんなかったんですね。量が少ないから。っていうのがあって、で、それを、まあ、どこにおんねん、一体このウイルスだって、あんちゃこんちゃ、あんちゃこんちゃってやってたのは、ウォルターさんとかホートさんが解決していったって話にな
る。
で、その最後の最後に、ライスさんが、人工で、まあ、その、実際ウイルスっていうのは、ウイルスを運ぶ、遺伝子を運ぶカプセルと遺伝子本体があって、その遺伝子本体を余計な細胞にピュッて注入して、自分と同じやつをコピーを作らせて繁殖するので、なんで、その遺伝子そのものっていうのが、まあ言うたら本体なんです。なんですけど、その遺伝子そのものも、実は、取ってきて、まあ、ホートンさんが見つけた後に、ライスさんが持ってくるんですけど、実はその、取ってきただけの遺伝子を複製しても、なぜかチンパンジーが発症しないんですよね。
うん、
で、どっかを改変しないといけないっていうのがあって、うん、で、それをこの人はプロなんで、この辺を多分改変したらいいんじゃないかってバーって。
チンパンジーでもかかるウイルス開発。
そうそう。絨毯爆撃で人工で、人工的にちょっと改変したやつを作って、やったら、はい、あ、ここを改変したら、うん、チンパンジーもちゃんと人工ウイルスでかかるっていうのを見つけて、それができると、
はい、
この、遺伝子を増やせる方法を考えればどんな動物でもかかるって言って今は実はちゃんとマウスで実験できるようになってるんです。
お、はいはい
はい、当時はかかった人の血をチンパンジーに打ってチンパンジーが発症して、ああではこのチンパンジーで実験するかってなってた。
まあ今はだから結果的にウイルスの特徴が全部把握できたと、はい、
そうですね、
いうことですね。
っていう流れで C 型肝炎っていうのは30年という薬を作る中では結構短い時間で解決した抗ウイルスの、ウイルスと人類の戦いの歴史。
なるほど。だからこの3人のおかげで、
はい、
あっという間に30年で片付いてしまったわけです、
はい、
は。みんな友達なんですか？
一つ、まあみんな友達だと思います、
ね。友達なんですか？
面識なかったらすごいから、
ね。で、正直、
うん、
30年って、まあ開発の歴史としてはすごく短くて、
あれ
結構勝利の歴史なんですけど、
うん、
まあコロナウイルスが30年で片付いたってなったら結構絶望しますよね、
うん、そこですが。もうちょっと春ぐらいまでって俺思ってるもん、
は
い、
コロナ終わったら70歳か。
でも30年は早いっていうのが、まあ、我々の常識なので、
めっちゃかかりますよ、ここから。
そういうことはよく分かっといた方がいいですよ。
ほんで今売ってるあのなんたらっていうワクチン。
フェイザー、
はい、
ワクチンも
だから全然まだこういう、なんていうの？完全にウイルスそのものを理解して、薬作るっていうところまでは、当時は少なくとも30年かかりました。それは早かったと言われていますっていう話なんです、これ。
30年かかるんか。
はい、ただね、今はコロナウイルスは結構ありきたりのウイルスなので、
うん、
まあ実はもうウイルスが何で、どういう変異があってとか分かってるじゃないですか。
確かに変異種って言ったらすぐ分かってる。
分かってるんですね。
まあ、この人らがやったことっていうのはもうここまで来てるわけです。実はコロナっていうのはここまでのことはもう全然できてる。
ああそう、
はい、
君的にはどうですかコロナさんは。
うん、そうやわ。
え
そこ
研究
今
展望を聞きたいわけですよ。
今のワクチンとかどんな感じ。
ああいやまあやっていくしかないからね、
うん、え
頑張って使っていこうって思うけど
効くか効かんか俺知らんしって話。
はっきり言うと日本みたいに比較的状況的にマシな国が急いで投与して薬害とか起きると怖いなと思いますね。
あの様子見た方がいい。
深刻な国から当然 順番に投与していって、深刻な国の状況を我々としては役割を広めるんではなくて、冷静に見て、その国のワクチンが大丈夫そうだ、どういう薬害が起きそうだ、何パーセントぐらい副作用がありそうだみたいな見極めてから使うっていうステージかなと思いますけど。
なんか1000人に1人ぐらいなんかちょっと
アレルギーみたいな
のが、ね、アレルギーが出るって。アレルギーもなんか何のアレルギーかよう知らんやん。ジンマシン出てるぐらいやったらもうええやん。
まあね、まあ、うん、さ、まあ、程度は分かんないですけど、アナフィラキシーショックみたいなのが起きてるって話もあるんで、結構深刻な呼吸困難とか出てる可能性もあるから、それは否定できないですけど。
でも1000人に1人やったら良くないって思うんですけど。
君的にはじゃあ、
コロナの話になった。
一応、時事ネタなんでね。
はい。
いや、君的には多分まだ、まあ、来年いっぱいぐらいまで最低でもかかんな、みたいな。
ああ、いや、もう全然かかるんじゃないですか。
まだかかるの？
いや、その安全な薬みたいなのができるのは相当かかりますよ。
あ、もうこれ誰が売っても大丈夫と。
あ、まあそう、もうほぼ副作用とかも、まあ、はっきり見えて
ね。この一旦の収束で、出たら休んで、出たら休んでするしかないわな。
まあそうですよ。だそういう意味で言ったら10年とかかかるんじゃないですか、うん、きちっとした薬が。
できるまでは。
できるまで。
あれもなんかほら、打ち始めましたとか言うてるけど、聞いてますみたいな話って来ないじゃないですか。
まあ聞いてると来ないんですよね。
あ、っていうことは、今の状態で効いてると思った方がいいの？
だから副作用が出てない人っていうのは、うん、まあ解放に向かってる。ただ、だから程度は分かんないですよ。
うん。
アメリカから帰ってきた友達に聞いたら、とにかくトランプ支持者はみんなワクチンを拒否するから。
あ、あかんの？
で、マスクもつけへんから、
うん、
コロナは風邪っていう人が大体3、4割おるから、マジで終わらん。
そら毎日1000人ぐらい死ぬわ。
ね、まあ、もう。そういうことです。
守れへんから。
じゃ続いて。
はい。
長いな
っていう話なんですけど。
長いね。
今回 C 型肝炎に、ノーベル賞が出たのは、
はい、
多分、ウイルスとの戦いに人間が勝ってきた歴史の、輝かしいものの一つであって、
なるほど、こんなこと。
しかもそのウイルスを見つける科学の進歩、それこそ、そのさっき出てきた PCR 法とかね。PCR の法とか、これ、土地で使ってるんですよ、当然。で、PCR が出てきたことによってすごい開発が加速した部分があったりして、これは人間がウイルスをどうやって明らかにして攻略してきたかの歴史そのものなんです。C 型肝炎ウイルスの発見っていうのは。
なんていうの、ゴジラでさ、ビオランテが出てきた、
はい。ビオランテ出てきてまいりました、
ね。ビオランテが出てきたときに、我々はいかにキングギドラを倒したかって話をするみたいな。
はい、はい、はい。
みたいな、
ね。まあまあまあ、そうです、そうです、
うん。我々こういう戦いに勝利してきたぞと。
はい、はい。
だから恐れることはない。
せや。不安はあるだろうけど頑張っていこうって。
今のところビオランテのこと何も分からへんけど、はい、と。
鼓舞するわけですね、みんな。鼓舞してるわけですね、これ。
話かなっていうのは、正直思いますね。
ああ、だから安心やもんね。はい、もうほんならもう、まあ、いつかは解決するんだろうなって。
はい。
こういう新しいやつも、ね。
まあ確かになんかちょっと希望は感じる話。
まあそうですね。うん。
っていうのが今年の、何賞やったっけ。
ノーベル医学生理学賞ですね。はい。で、まあこれは下馬評的にはもう絶対どっかで出るよ、ノーベル賞って言われたやつで。
う
ん、大本命中の大本命なんですよ。
もう何年か前からもう候補に上がってたわけ
です、はい。このタイミングで出せきよったな、みたいな感じ。
は
い、
正直、今年は3つとも大本命中の大本命で、
あ、
選考委員会も大変やったんやろうなって思いますよね。
もう、で忙しいから、もう、これ、そろそろ行っとこうや、みたいな。
そうそう、すっげえ調べて、新しいやつ発掘するみたいな暇はなかったんやろ
う
な、みたいな感じ
で。だからもう、面白くない競馬みたいなもんですね。ガチガチのやつね。
そうですね。ガチガチのやつが来てる感じはします、今年は。はい。
あ、そう。
で、まあ、2個目なんですけど、
はい、
次のまで、まあ、話できるかな。二つ目が、次は物理学賞。今回まあ発表順でいこうかなと思うので、医学生理学賞をやって、次物理学賞なんですけど、物理学賞は、これですね、セオリティカルファウンデーション for ブラックホールズ。
はいはいはいはい。
ブラックホールの理論。
理論的予測です。
大空魔流ガイキングね。ガイキングブラックホールといえば。
は
い、
ああ、そうなの？
知らんの？
いや、ガイキングは知ってるけど。
ガイキングは敵が現れるのはブラックホールから現れるんですよ。
あ、そうなんですか。
すべてを飲み込むブラックホールですよ。
それは無理ですよ。
なんで？ブラックホールから見に来るのに。
ブラックホールがブラックホールだから。
適当な話。
出てこれるものをブラックホールとは呼ばない。
だってブラックホールからみんな来んねんもん、敵が。
だからブラックホール風ですよ。
ブラックホール風のところから歩いてんの？
あの、まだタイトル途中なんで。
ああ、なるほどね。
後半読んでいいですか？
ブラックホールって聞くと俺もガーッとこう反応してしまうんだよ。
アンド・ザ・スーパー・マシブ・コンパクト・オブジェクト・アット・ザ・ギャラクティック・センターです
。はい。かっこいいね。
銀河の中心における、スーパー・マシブ・コンパクト・オブジェクトは、超重量のコンパクト天体という名前に、まあ日本語ではなります。
わからんようになってきたな。
はい。っていうのを見つけたってことで、これは、実は結構、この言い回しには、うん、すごく気が使われていて、ブラックホールのことなんです。スーパーマッシブコンパクトオブジェクトはブラックホールが実はあったんですけど、うん、この人らはブラックホールを見つけたんじゃなくて、そこに重い何かがあるっていうことを見つけただけなので、わざわざこういう書き方になっている。
で、ブラックホールの中のことを説明したの？
ブラックホールを実際、ほぼブラックホールやな、この重いやつはっていうのを見つけた。
何それ？
見つけたってことです。まあ、科学ってめんどくさいんですよ。ブラックホールやんな、9割方っていうやつを見つけても、ブラックホールの証拠あんのって言われたらないけど、重いやつはある
って言えるわけです。なるほど、俺らみたいにブラックホール、ブラックホールっていうやつがおって、ほんなら なんか言えやって言うたら、はい、どんなもんなんか言えやって言うたら、言えないから。
黒いっすね、みたいな。
真っ暗やね、中真っ暗。
重いっすね。
全部吸い込むね、みたいな話やろ。
そうそうそう。まあ、うん、っていう話なんですよ。
は
あ
は
あ、ということで、今回はね、ブラックホールの話が、まあ、受賞理由になっているんですが、実は去年も宇宙なんですよね。
うん。あ、そう？
はい。
去年。
これ、紙砕いて日本語で言うと、ブラックホールみたいなやつの真ん中にすごい重いのがあるやつを発見した人。
あ、ね、ほぼブラックホールやなっていうのを初めて見つけた人です。あ、だから観測者です。
なるほど。
あ、でも下の望遠鏡覗いてて、
はい。
あ、これブラックホール臭いなっていうのが分かったんや。
今はまあブラックホールってもうほぼ分かってることも増えてきたんですけど、うん、今分かってるブラックホールの正しい姿をおおよそ予測した人と、うん、ブラックホールである天体っていうのをとりあえず見つけた人です。
はい。
あ、だから理論やったけど、今までは。
あ、これ3、違う人なんですよ。
え、どういうこと？
3 人やから。ノーベル賞って3人取れるんで。
また3人で取ったんですか。
あ、大体ね、3人が上限って、あ、3人が上限って決まってるので、大体3人になるんです。
ブラックホール見つけた人と、はい、あれは中に重いのが、めっちゃ重いってことやでってのを見つけた人と、
はい。
みたいな感じ。
消しゴム1個で像ぐらいの重さあんねんで、みたいな話。
あ、もっとですよ。
自分で言って自分で驚くのな。
どんなもんいんすか、ほんなら。
今、分かってる、観測してるやつ何やったっけ？一番重いのは太陽が600億個分ぐらいの重さ。
分かれへん。
何を言うてんのかよう分かれへん。
持ったことないからな、太陽のこと。
そうやね。太陽の重さも知らんしな。
はい、まあ、太陽は我々の身近では一番重いって
んの。太陽は600億個が消しゴム1個になるわけ？
消しゴム1個？
大体消しゴム1個で図鑑に書いてあったんや。ブラックホールといえば。
あ、そうなんですか。
消しゴム1個ぐらいの大きさが、はい、むっちゃ重いんです。像ぐらいの重さです、みたいな。
まあまあ、概念的には近いですけど、もっと大きいですよ。実際には。
ブラックホールって。
ブラックホールは。はい。他の天体に比べるとちっちゃいけど、まあそんな。
地球がそもそもそないでかい
わけでもない。消しゴムとかじゃない。はい。
だから、すごい子供の時からブラックホールって、得体の知れない怖いものとして植え付けられてるんですよ。
わかるわかるわかる。
だからふわーっと来て、もう、うわーってみんな吸い込まれていくみたいな、そんな。やめてーっていうやつ。うん、
そんな、まあ。合ってる。
え？
合ってる。で、そんな。ながらそれは、SF じゃなくて本当だったっていうのが、ここ数年の天文学の発見
で。ほんなら結構回遊してるんですか、ブラックホールってあちこち、うろうろしてんの？
回遊はしてないですね。ああ、まあ、でも、うん、回遊はしてないです。
地球の近く通るとかそんなんないんですか？
まあ、逆なんです。逆の話でこれ説明出てくるから。
はい、お願いしますわ。
まあ、説明しましょう、
ね。ああ、また来た。
はい。
顔はええねん、どうでも。
うんまやな。
いや、まあでも顔大事やで、ほんまはな。
ほんまの顔かどうかもわからんしな、これ。
ああ、写真がね、写真出したらいいんですよね。
ロジャー。
うん。
はい、ロジャー・ペンローズ。さん、ロジャーです。はい。この人が予測した人ですね。ブラックホールの現在の秒像に近いものを、予測した人ですけど、まあこれが、半分もらってます。で、残りの二人、はい、ゲンツェルさんとゲズさんっていう人が、実際、測定をした人。
2500万ずつ持てるんです
ね。30年ぐらい、要は、ここにあるんじゃないかって言って、観測ずっとし続けて、ライバルです、この二人は。
だから
、はい、二人でしのぎを削ってるわけですね。
ドイツのグループの人とアメリカのグループの人かな。
ほうほうほうほう。
この人らにも家族はいるんですよね。
いやいや、そう、ライバルですけど、まあ同じ天体を違う望遠鏡で見て、同じぐらいのタイミングで、 同じようなことを発表して2人とも、まあ、発見者として有名になった。
仲良くしてるんですかね。
まあ、仲良くしてると思いますよ、そら。
大体発表時期こんなぐらいに合わせようかみたいな話
したりで。いやでもね、天文学って大体なんかイベントが起きるんですよね。
はあ。
でその何年かに1回しか起きない星の動きみたいなのとかを見て、
ほう、
でそれを、手がかりに論文とかを書くので、当然そのいつもいつも起きないんですよ、そういうすごいイベントっていうのが。
う
ブラックホールの正体が分かりそうなことっていうのは、うん、たまーにしか起きなくて、
影が出るとか、
たまたま見た人やから同じタイミングで論文書くんです。当たり前なんですけど、同じことを、
あ、見つけたねと思ったら、
2人は別の望遠鏡で見てるだけで同じことが起こって、同じことが起きたよって報告するから、
ほ
ー、見たタイミングになるんです。ノーベル取れて本当良かったな、お互い頑張ってきたなみたいになってんやん、多分今。
まあそうでしょうね。
はあ。
同じもん大体同時に見つけてて、
うん、どっちかが取るってなると、まあ結構いさかいの種になるやつですね。
ああそう。だから二人に平等にあげたんや。
同じようなを取り合ったりはしてないですかね。
はい。
ちょっと早かったから、もうちょっと多めにちょうだいみたいな話にならんのかな。これ。
はい、無視。
あ、無視の気持ち分かりました。
まあこれ半々なんですけど、4分の1ずつね、もらうわけですよ。はい。
へぇー。
まあ、王道なんですね。
そうですね、かなり王道ですね。一応、ペンローズさんには、For the discovery of that black hole formation is robust prediction of the general theory of relativity。General theory of relativity は相対性理論です。で相対性理論のロバストなプレディクションだから、まあそれを、真っ当に解釈した非常に強固な予想として、ブラックホールが形成されるということを初めて発見した人、
証明したみたいな話ですか。
証明です。まあそうですね、数学的な論文を書いてます。
あるよっていうことをもう説明したと。
で、実は相対性理論に関するペンローズさんは理論をもうこんなノーベル賞1回で済まないぐらいむちゃくちゃ発表してる偉人中の偉人で、ペンローズタイル作ったのもこの人だし、ペンローズタイルって2種類のタイルで五角形と矢尻の形で平面が埋め尽くせるっていうペンローズタイルっていう図形があるんですけど、
あ、この人は
それを考えたのもこの人ですね。
ふわ、
はい、
賢いやな。
で、まあ、むちゃくちゃ賢いなんですよ、
うん、
で相対性理論に関してアインシュタインは除いて、
うん、
その他で相対性理論を進めた人を3人挙げてくださいって言われたら、
うん、
全ペンローズとペンローズとペンローズだよって言われるぐらい、
もう迷わず、迷わずの人なんよ。
重要な理論を何人分も発見してるんです。
へ、
この人が
すごい、
もうむちゃくちゃやってるんですよ。
アインシュタインの一番弟子みたいな。
いや弟子じゃないですね、まあ多分、まあでもそうか、でも、まあ、弟子なんかな、
魂の後継者、
ね、まあそうでしょうね。でもすごくよく理解してたやつですよ。よく言われることですけど、アインシュタインって、
うん、
相対性理論を考えたり思いついたりして発表もしてるし正しかったけれども、そこから出てくる例えばブラックホールがありますよねっていうのとかを見て、うん、そんなわけないよなって言ってたんですから、
は
い、アインシュタインは。
一応仮説は立てるけど、
そうそうそう、
なるわけないやんって言ってた。
これは間違ってる気がするなみたいな。
そうなんや。
結構間違いっていうか、その、間違いが多いっていう言い方は良くないんですけど、アインシュタインはだからその、あまりにも直感に反する、予想がいっぱい出てくるから、それには結構、まあ、一般人的というか、その
自分でも違和感を感じ
て、そう、すごく違和感を感じて発表しなかったりとか修正する方法を考えたりとかしてた人なんです。
俺の理論でいくと、ブラックホールってすごい重くて全てを飲み込むような星もできるはずやけど、そんなもんあるわけないよな、
だから発表せんとこってなるのが結構実はアインシュタインなんですよね。
でもいやいや、アインシュタインの言うことを言い合ったらこれあるってなったけど、ほんまにあったでって言ったのがこの人ら。
まあそういうことです。で、うん、一般相対性理論からは、まあ、だからブラックホールは予想できたって話なんですよね。で、この、まあ、後の2人っていうのは、まあ、ここに書いてるんですけど、For the discovery of a supermassive compact object at the center of our galaxy。 だから、我々の銀河、まあ、比較的地球から近いところにブラックホールがあるよというのを、まあ、観測しましたって話。
あ、そう
なんです。で、今回、これに、ノーベル賞が出たのは、
うん、
まあ多分いろんな社会的情勢があるんです。一つは
また
ホーキングが
亡
くなってしまったので、
うん、
本当はホーキングはペンローズとも一緒に相対性理論のいろんな話をしていて、ホーキングにも多分タイミングがあれば上げたかったんですよね、
うん、
ノーベル賞を上げるべきだと多分思っていたんですけど、
うん、
上げれなくなっちゃったので存命のペンローズに
もう上げとこうと、
もう上げるネタなんか何本でもあるから、うん、チャンスがあるなら上げようっていうのは多分あって、
あ、
一つはまあペンローズに上げたいっていうのが 発想にきっとあっただろうとこっちは勝手に予測してます。
あ、なるほどね。
はい。
ほんまやったらここホーキングさんの可能性もあったわけですね、ここ。
ああ、いやもう全然あったと思います
よ。
ああ。はい。
あら。
で、もう一つは、去年結構ニュースにもなったので。
ああ、こうしてるしてる。
はい。ご存知の方が多いと思うんですけど、ブラックホールが実際撮影できましたっていう話がまああって、これがブラックホールがあるということの最後の証拠っていうか、まあ、かなり強い証拠なんですよ。で、これが取れたので、まあ、ブラックホール関係は一つ完結したということで。
まあ、一応収束を見たと。
そう、ブラックホールの実在っていうことを予測した人たちには、今のタイミングであげようっていう。う
ん、あったやろ、はい、っていう話
話になって、
ね、
ちょっと照明を落とすても見えへんかな。
なんかようわからんねんな、ほんでこれ。
なんか。
これ取れた仕組みもようわからんっていう、
ね。焼いてるドーナツに近めるもんな。
これは、だから、ま、赤外線で撮影してるので、赤外線、あ、電波かな。電波かな、どっちかな。なんで、本当は光じゃないですよね。赤くないんですよ、本当は。で、ここに、とにかく、どんな撮影をしても映らない真っ黒なやつっていうのがあって、この周りに、いろんなところから来た電波とかを、曲げて、この周りに集中して出ちゃうんですよね。電波の密度が逆に上がってしまうんです。ブラックホールの周りっていうのは。ブラックホールがあらゆるものを曲げてしまうので、重さのせいで。っていうので、その曲がってる明るさっていうのが、その周りの、まあこれブラックホールの影っていうんですけど、影の方が明るいんですけど、ブラックホールの影が見えるはずって言って、実際影が取れましたと。で、真ん中が真っ黒なのでブラックホールですね。
やっぱブラックホールや、みたいになったのが、一段落ってことやな。
っていうのが出たので、今年ブラックホールに、ノーベル賞がいっただろうと。
ぼちぼちやろうかと
思いますね。
確かに C 型肝炎とブラックホールって結構王道っすね。は
い、いや、王道ですよ。
うまいね。
で、特にこれが出てからすぐですからね。ここ数年はだから、まあ、ヒッグス粒子もそうだし、
あ、ヒッグス
宇宙膨張理論もそうだし、
はあ、
まあ、重力波の観測もそうだし、全部結構観測できたら、翌年とか翌々年ぐらいノーベル賞出てるんですよ。宇宙、今、宇宙バブルちょっと来てるので、
宇宙のこと分かりすぎやね、もう。
来てるって思ってんの、世界中で何人思ってんの。
いやいやいやいやいや、でも宇宙はファン多いですからね。
確かに。
宇宙好き？
宇宙好き多いんですよ。
そうやね、僕もまあまあ宇宙好き。
でしょ、
う
ん、
僕はトップレベル宇宙嫌い。
なんで宇宙っても考え出したらもうおかしくなるやん。
そう、まあまあまあ、だから嫌やね
ん。頭がもう無限になってしまうやん。
怖いねん。
怖い怖い怖い。もうすごく怖いねんけど。
だからいいんでしょ？
宇宙行きたいやん。
だからいいや。今、種子島から飛べるらしいですよ。
宇宙行けんの？
もう、5年後には実像で。
お、いくらで行ける？
1500 万。
1500万か。
5分宇宙出て帰ってくるって。
え、なに？どこまで行けんの？宇宙。
成層圏を越えて宇宙に出て、スペースシャトルで。
それ、岩城浩一がやってるやつでしょ？
まあ、知らんけど
戦闘機で成層圏越えて宇宙って言うてるやつでしょ。 その宇宙じゃないんですよ。
知らんよ。
月ぐらいまで行きたいんですよ。
それは
火星とか
宇宙兄弟でしょ。もう
で宇宙兄弟ぐらいはやりたいの。
いくつでしたっけ今年。
僕、
はい、
52。
気づくのが遅かった。
そうやね。ほんまやで。
はい
はい、続けてください。
まあはあ、こういうタイトルが一応一般向けの解
説になってまして、ブラックホールズ&ザ・ミルキーウェイズ・ダークネス・シークレット。
シークレット。
そう、ブラックホールと、ミルキーウェイは我々が地球が入ってる銀河、天の川銀河という銀河があ
ります。あれミルキーウェイって言うんですか？
はいはいはい。天の川はミルキーウェイと言いますね。
ほう、
はい。天の川銀河の、最も黒い秘密っていうやつですね。
へぇ
ー。あー、なるほど、
はい。のがあって、まあこういうイメージ図があるんですけど、これがまあ、ペンローズさんが考えた理屈っていうやつで、まあこれはでも、多分坂口さんが知ってる知識を考えた人はペンローズなので、それをが書かれてるだけなんです。で、要は、ある程度まではあらゆるものが引っ張られて物質、例えば星とかが崩壊すると、その物質が、あ、星が、あ、そうですね。その物質が集まって、でどんどんどんどんくっつき合って、一つの重い天体になると、すごく重引力を発揮するので、最終的に、光も逃げれないほどの大きな引力を持ってしまって、で自分自身の引力で自分自身がちっちゃくまとまっていくというか、
はいはい、
体積がちっちゃくなっていって、 っていうことが起きて、このシンギュラリティっていうのが、うん、まあ、得意点っていう、その重さ、重すぎて何も測れないっていう。
得意点ってたまにアニメとかで出てきますよね。
いう点が出るんですけど、で、まあ、大事なのは、まあ、この地表の地平線という、
はい、
光が逃げれなくなる領域っていうのが出るんですよね。
ああ、なんかそんなこと言うたことある。はい、聞いたことある。
で、この地表の地平線、まあ、例えば、得意点というブラックホールのど真ん中、一番重いところから、ある程度までは、まあ、だからその地表の地平線、光が逃げれないところってちょっと遠くにあるんですよ。
はあ。
で、その光が逃げれない範囲の外っていうのは、まあ、光が逃げれるからいろんなものが観測できるんだけど、この地表の地平線、イベントホライズンって言いますけど、イベントホライズンの中は、観測することができませんっていう話。
真っ黒系やから。
なんですよね。真っ黒系というか、その、全部、光も何もかも情報が吸い込まれてしまうから、
入れない。
外からは見えない、中が。見ようがない。
一方通行。
そうですね。っていうことが起きるんじゃないかっていう、まあ話を書いていて。
はい。これ仮説なわけですね。
あ、これは予測です、ね。予測。だから一般相対性理論から計算で導き出した予測です。
計算でこんなん作れんの、
うん、すごいな。
はい。
どんな計算やねんな。
まあ、ノーベル賞もらえるような計算ですから。
超賢いな。
はい。っていうような、うん、まあ、いわゆる皆さんが抱いてるブラックホールの概念みたいなのを描き出した人っていうことです。
で、実際にこれがあったであろう、あるであろうっていうのがさっきの写真。
はい。で、実際に起きてますねと。で、明らかに地表の地平線があって、その中が黒くて、外は黒くないと。
へぇ、すごい。
絶対嫌や、ブラックホールし。
何が？
いや、ブラックホールに吸い込まれし、したくない。
そうやで。だから、ブラックホールが近く通ったら、俺らみんなわーって吸い込まれていくんでしょ助けてくれーって言ってみんな連れてい
かれる。人なんか宇宙空間出ただけで死ぬじゃないですか。
わーってみんな連れていかれるやつ。そんなんがもう、ものすごい。
でも大変そうやったからな。
はい、もうすぐ怖いわ。
ということなんですよね。で、まあ、この理論の方は、まあ、結構難しいというか、はい、概念的に分かりにくいところもあるんで、まあ、このほどほどにしておいて。で、じゃあ、実際このブラックホールを実際に存在するよねっていうことを証明したかったら、はい、天文学者は何を観測すればいいのか。
うん。
確かに。だって、近づかれへんのにどうやってな。
を考えたわけです。で、まあ、一つは、これ実はまあ、ペンローズさんがやった一番大きな、ことっていうのは、その、シンギュラリティという、ど真ん中の重量が集まってる点っていうのは、球なんですか、球じゃないんですかっていう話があって、本当は球じゃないといけないんじゃないかってみんな言ってて、初め計算したんですけど、ペンローズが初めて球じゃないので計算しても、やっぱり得意点はできますっていう話を証明したんですね。だから、ブラックホールはどんな形であるブラックホールができるっていうことを証明した人なんです。で、それが一番、まあ、多分評価されてるんですけど、で、それを、実は、ブラックホールって、電波とかがピュって出てるんですよね。ブラックホールって実は方向性があって。
ちょっと。
あ、そうなんや。
そうそうそう。球体なんじゃなくて、まあ、その、まあ、ブラックホール以外の超重天体って重い天体が他にも実はあるんですけど。
超重天体じゃなくて。
クエーサーっていうのとかあるんですよ。かっこいいな。で、そういうのとかは、実際には、吸い込んでるのもあるけど、吹き出してるものもあって。
ああ、そう。
そうなんです、そうなんです。
それはホワイトホールじゃないんですか？ブラックホールに入ったやつはホワイトホールから出るって聞いたけど。
それはあれですね。それは筋肉マン的な話です、ね。
SF により
ジャンプで知ったことか。
で、まあこういうブラックホールを何で測るかと。で、今言ったみたいに、ブラックホール特有の電波みたいなのが飛んでるんじゃないかっていう考え方とかもあるし、はい、まあその、実際去年測られたみたいに、そういうこう、赤外線とか電磁波みたいなものを、が、そのブラックホールの周りで、より輝いて見えるんじゃないかとか、いろんな、まあ予測があったんですけど、この、初めて見つけたグループたちっていうのは何をやったかというと、ですね、この、右の、まあ、そうですね、楕円形に、サジタリウス、射手座の、星雲の方を見たら、どうも、すっごいちっちゃい周回で、何もないところを回ってる天体があって、
はあ、
それが S2 っていう天体なんですけど、
はい、
で、その S2 っていう天体を、の動きをよくよく見ると、
うん、
これをですから、だからその星がどういう風に回ってるかっていうのを、 きちっと観測するとどうもその楕円の端っこの方にすっごい重い何か見えないけど何かがないとこんな軌道で星は回らないっていうことを証明したんです。
はあはあは
あ、賢いな。
で、だからこの、で、実はこのサジタリウス A スターっていう星が、星というか何かがある。何かがある場所。
ねえ、よう知らんけど何かあるわと。
イテザ A スターっていう場所に何かがあるよと。
おい。
で、そこから電波望遠鏡で見てる人はもうそこから何か飛んできてると。
お
電波が来てるぞと思ってるし。
何が飛んできてんねんな。
言ってるし、その周りの星の動き見ても、明らかにその何もない場所を中心に回ってる星が多すぎると。
は
あ、
は
あ、
は
あ。
なるほど、なるほど。
で、S2 の一番ちっちゃく回ってる S2 の軌道に至っては、多分ここやっていう場所まで特定できると。で、周期がちょうど見やすい周期だったんですよね。っていうのを、まあ、発見しまして、で、A スターの場所に、きっとブラックホールらしきものが、超重天体がありますよ、見えませんけど。
超重天体が。
って言ったのが、あの二人です。
へぇ。
計算で出すのが意味わからんな。
の
永遠に行かれへん場所の形を計算で出すんでしょ
電卓でそんなことできんの、
まあ、あ、できるし、まあ、その、地球の周りの我々がしてる水域に近いこと、展開面みたいなのは、周回軌道でわかってるじゃないですか。
うん。
で、あれも全部太陽を中心にしてまん丸じゃないんですよ。歪んでるんですよ。
ああ。
で、それはなぜ歪むかっていう理由っていうのは、それぞれの引力とかで全部計算できてるんですけど。
すごい。
だから、それ、そういうのと似てますよね。で、我々が知ってる身近な天体っていうのは、ほとんど丸い軌道がやっぱり動いてるんです。なのに、こいつら
は
もうむちゃくちゃ楕円の軌道で回ってるんですよ。
はい、これおかしいんですね。ありえないわけ。
そう。
お
なんですけど、まあ実際ここまで星の軌道が出れば、ここに重い点があるっていうのは、
わかりうると。
そう、イテザ A スターが多分ブラックホールらしきものがあるぞっていうのは、これは別にそんなに難しい計算じゃないと思いますよ。これ自体は。
すごいな。
そんな難しくないのこれ。
はい。これ実は測る方が難しくて、
はい、
星から飛んでくる、これは赤外線の多分測ってるんですけど、星見るときは、
うん。
でね、その、塵がむっちゃあるんですよ。地球の。うん、例えば地球の、を取り囲む空気の層とかがめちゃくちゃ邪魔なんです
よ。
だからそれをどうやってその空気の影響を補正するかとかっていう方法を考えて編み出して望遠鏡に搭載したりした人たちでもあるんです。
わあすごい。
でそれはどうしたらかというと星空にレーザーを打って、
はい、
でその宇宙空間から跳ね返ってくる微量のレーザーがどういうボケ方をして飛んでくるかっていうのをまず測って、
はい、
でそれが空気の影響はこういう風に効くんだなみたいなのを
データにする。
そうデータにしてそれを、補償するっていうか、まあ、それを平面に補正するための鏡とかを作るんですね逆に
もう何のこっちゃさっぱり分からへんな。
そうですね、
逆にちょっと興味なくなってきたぐらいは難しい。
いやそうなんですよ
そうやな、
計算でできんやろどうせ誰かが
でそこまでやるとこういう星の軌道が見えて
できますの、
はい、
日本中で何人がこれを理解して
興味ほんまやで。
でもまあ日本もすごい望遠鏡何台も持ってますからね、国としては。
どこに
国家予算を
持ってるけども綺麗って言ってるだけですよ。
有名なのはっていうか去年のそのブラックホール撮るのにも参加してましたけど、カグラっていうやつが、あれどこやっけ、はい、あれ上岡鉱山かな、
肥後橋のとこにプラネタリウムとかあの辺りにはない
んです。あれじゃないんですよ。
あれじゃないん
です。あれじゃないんですよね。
違うんや。
まあまあまあ。
どこ行ったらいいんやろ。
いや、思ったより計算でやってるのが引くわ。
いや、まあ、計算しかないですよね。
確かに。
はい。
だからこれって、結局望遠鏡で直視できるもんじゃないんでしょ。
あ、できないです。
全然画面上思んないっすよね。
いや、でもこのレベルの天体望遠鏡というか、
うん、
その、世界に何台レベルの望遠鏡だと、天体がもうめちゃくちゃあるわけですよ。
ありますよね。
僕らが見えてるより、はるかにたくさんの数の星があの人が見えてるので、その中から、まあ観測して価値のある星を選び取って、
はい。
まあ観測し続けて、そういうことこの人みたいに、30年とかやると、まあノーベル賞級の発見になるかもしれんな、みたいな、まあ国家予算をかけて人類の金をかけまくった博打みたいなのを、 やってるって
話。1個星見つけても30年かかった後でこれあんま意味ないやつやなみたいな話になったらがっかりやんか。
まあでもだから1個しか見てないってことはないんですけどね。
あ、いくつか候補がいてって。
まあ、そう意味がありそうなものを、うん、まあ、選び取ることにもまあみんな心血を注いでね。
ああ、そうですか。
意味がありそうなもの
やってるわけですけど、
はい、すごいな人間って。
っていうことでこういう過程を経てブラックホールの実在が、まあ、去年写真が撮られて実在が予測、まあ、まあほぼ実在してるなってことまで分かりました、まあ、
とにかくブラックホールがおるってことを突き止めた人たち、
はい、までの道取りの
人たち
ですね。
すごい、
はい、
新型肝炎とブラックホールを見つけた人が今年の
そうです
MVP、はい、
日本で一番賢かった人でしょう、
ね、日本じゃないね、世界が
地球代表賢い人、
まあ、そうですね。
こういうの聞くと、まあ、僕、はい、あのほらもうすぐ太陽系って何百億年ぐらいかでもう終わるって言われてるじゃないですか。
はあはあはあ、
地球ももう太陽に飲み込まれて、
はいはいはい、
もう地球も終わりって言うてるんですけど、こういう人間って英知があるから、はい、絶対いつか宇宙に出て逃げれるねって思いますね。
はあ、今アメリカとかでも真剣にやってますよね。
巨
大惑星が地球にぶつかって軌道が変わってしまって地球が壊滅するのを防ぐためにそういうのがぶつかるって、そうそう、アルマゲドンのプロジェクトマジでやってるんですよ。
マジか。
そうだから、あの巨大天体というか地球の軌道が変わってしまうような天体がぶつかる前にどうにかして宇宙空間で破壊するみたいなプロジェクトはあります。
人間って絶対大丈夫やな。
100億年のこと考えるんでよくない？
でもその100億年後に生まれ変わってたら嫌やん。
覚えてないよ今覚えてないんやん。
いやー、あんまり覚えてへんけど、なんかあの昭和の時になんかあんなこと言うてた気すんなみたいな
でも来年ぶつかるってやつは多分帰れないんで、もっと早くに分かっとか
な。もう分かってるかもしれません。ほんなら、
いやだから多分分かってないんですよ今の
ところ、ね、大体ハリウッドではこれあともうすぐぶつかるやつはみんなに伝えんとこっていう映画になるじゃないですか。
みちゃんのオカルト言ったみたいな、風習は毎年もう終わるみたいな感じ、ね、
そういうのになってるじゃないですか、
は
い、
ちょっとお堅くなりましたが、
はい、そうやわ
話です。
とりあえず今日は新型肝炎見つけた人と、
そうやね、
ブラックホール見つけた人が、はい、取ったっていう。
わ
ー、
そうですね、はい、
勉強になった。すごい
勉強になってる。
夢あるわ。夢あるっていうことだけ分かった。
宇宙行きたいですからね、
うん、宇宙っていうものに対して夢はあんなと思って。
ありますね。
ブラックホールが近づこうが人間は何とかしようんなと、これきっと、うん、
というわけで、
はい、
はい、あのノーベル賞とりあえず2賞、
はい、
来週は、科学賞
を、そうですね、はい、やろうかなと思ってます、はい、
来週もこのメンバー、プチョコ千秋と
ありがとうございます、
アニワイ博士と
シャドウ総帥です。
皆様、ボッカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネットサイン冷凍日清月報。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥。あれがあったらな、君これ結構結構